最近、めっきり寒くなってきたじゃないですか。と思ったら、暖かくもなってきたりもするし、昼間なんてね、本当に雪自分なぐらい、暖かいくて、夜寒い、砂漠かって感じるような、最近の、ここ最近の気温なんですけど、となると、やっぱ風邪をひきやすい季節。で、病院にね、行く人もいれば行かない人もいる。で、今回ご紹介するのが、ラジエーションハウスっていう、放射線技師のお話なんですが、放射線技師と放射線科医の、お話でございまして、まあ、ひっくるめて言うと、病院のお話なんですけど、お医者さんのお話。で、まあ、それを読んでて、まあ、つくづく思うのが、ちゃんと医者には行った方がいいなって。まあね、そのストーリーでも出てくるんですよ。お医者さんに行きましょうみたいな描写が。行かないとやっぱりわからないし、頭痛一つ取っても、怖いんですよっていうのが、いろいろ描かれてるラジエーションハウスなんですけど、自分もですね、夏場に、これもう、Google 漫画の方でも言ったんですけど、オープニングとこで。ね、多大な迷惑をかけた。収録日だっつーのに、40度近い熱を出して、ぶっ倒れた日があったんですよ。その時に、症状的には、全然熱は出るけど、体は元気みたいな状態だったんですね。で、まあ、ほっとけばっていうか、市販の薬、薬局屋さんで売ってる薬を飲んだら治るだろうと思って。で、俺鼻風邪をよく引くんで、鼻を攻める薬をずっと飲んでたんですね。で、それでも治らないって。全然一個に良くなんないよって思って、もうこれはいい加減、やっぱり市販では効かなかったんで、病院行こうって思ってた、2日ぐらい前に倒れまして。で、結果、何だったかっていうと、扁桃腺が腫れて、熱が出てる。まあ熱が出てるっていうことは、扁桃腺が腫れてるわけなんですけど、でも、感覚的には扁桃腺は腫れてなかったんですね。腫れてる感じが一切なかったの。まあ通り越して感じてなかったっていうのが結果論なんですけど、で、お医者さんに見せたらもう、ありえないぐらい腫れてると。それは、そんだけの熱出ますわって言われて、ね、ちょっとマシになって扁桃腺が腫れてるなって自分でもわかるようになった時に、お医者さんに行ったら、扁桃腺が腫れてるなっていう風に感じたんだったら、それはもう治ってきてる証拠だよと。だから、腫れ切っちゃうと感じないんだなっていうのを、お医者さんに行くまで知らなかったんですよね。何が言いたいかっていうと、まあちょっとおかしいな、いつもあることだから大丈夫だろうって思ったことでも、まあ頭痛とか特に一番怖いっていうんで、お医者さんには一遍見てもらった方がいいなって、それこそ健康診断とか、まめに行った方がいいのかなって思う今日この頃なわけでございます。それではグーグー漫画フロンティア開演でございます。それでは参りましょう。グーグー漫画フロンティア。
Oh, oh yeah, come on, G.
グーグー漫画フロンティア第218回目パーソナリティの宮本浩司です。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっとマイナーな作品を紹介する番組、グーグー漫画フロンティア。略してグーマンティー。今回ご紹介する作品はグランドジャンプにて連載、ラジエーションハウス。今回はこちらをご紹介いたします。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 007-007、ガルエージェンシー埼玉川越まで。
あらすじグーマンショー。いろんなお医者さんが活躍いたしますラジエーションハウス、今回はこちらをご紹介いたします。ねえ、まあ、ラジエーションハウスどういったお話かと言いますと、主人公五十嵐伊織という青年がですね、もう頼りなさそうなひょろっとしてた、どっかぼっけーっとしてる、まあ、結構ね、顔立ち的にもイケメンでも、俺が見たらイケメンだなって思うんですけど、傍から見たらもう本当に凡人ぐらいのレベルの人でして、その青年がですね、まあ、処訴を犯して担当してた病院をクビになるところから物語はスタートしていきます。周りが見えない、周りの気持ちが見えなかったりとか、人がいるのに気づかずに、そうは思ってない、悪いとは思ってないんですけど、正しいと思ったことが、それが実は本人からしたら嫌なことだったっていうのを平然と言ってしまうような性格の青年なんですね。その青年がですね、なぜか病院を転々としている。で、この五十嵐くんという、まあ、伊織くんにはですね、初恋の子がいまして、その初恋の子がですね、放射線科医なわけなんですね。で、一つの約束をしてて、その女の子が甘かすあんちゃんって言うんですよ。そのあんちゃんと伊織くんはですね、あんちゃんは放射線科医。で、伊織くんは放射線技師として、二人で頑張ってお医者さんになろうねっていう風に、約束をするんですね。で、その約束を守って、伊織くんはですね、とうとう、放射線技師にちゃんとなれるわけなんです。で、まあ、そういう中、その初恋のあんちゃんに会うべく、いろんな病院を勤めていくわけなんですよ。その周りが見えないせいで、どんどんどんどん組になっていくわけなんですね。で、実は、この、伊織くん、行きたい病院がありまして、その、甘かすあんちゃん。あんちゃんが、のお家が病院で、それが、まあ、放射線技師、放射線科医とかの、まあ、総合病院なんですよ。そこに力を入れていると、いう病院で、いつも、求人広告を見てるんですか、その病院。そこの病院、自分がクビになるたびに、毎回、募集をかけないんですね。で、もうワンチャンだけちょっと見てみようと思って、その甘かす病院、検索するわけですよ。じゃあ、このタイミングでなんと、やっと待ちに待った求人広告が、放射線技師募集という、呼び込みを、が目に入っていくわけなんですね。で、慌てて早く行かないと、早く行かないと埋まってしまうと思いながら、その電話をね、かけようとするところから物語がどんどん進展していくわけなんですが、まあ、この、五十嵐伊織くんはどういった方なのか、というと、周りが見えないんですけど、人が見えないものが見えてしまう。医者としてね。医者としては、すごいいい目を持ってるんです、けど、人としては、ちょっとね、周りが見えないっていう、まあ、アップアップしてしまうんでしょうな。そんな、どっか頼りないんだけど、一つ、キリッとなる部分を持ってる、魅力をたくさん持った主人公が、お話が展開させていくんですが、まあ、放射線技師といっても、皆さん、あまりね、記憶にない、記憶にないじゃない、イメージが湧かないと思うんですけど、何気に皆さん、やっぱり、健康診断とかちゃんとね、受けてる方とかは、合ってるんですよね。レントゲン撮ったりだとか、助手かなって思ってる方々が、実は放射線技師の方々で、そういったお仕事をしている放射線技師さんをピックアップした、作品、ラジエーションハウスなんですが、まあ、ちょっとした一話のお話なんですよ。まあ、その、甘春病院で、求人広告があるっていうのを知った伊織くんは、慌ててね、周りを見ずに、走ってた結果、写真を撮ってる人の三脚にぶつかっちゃうんですよね。で、三脚にぶつかって、 あ、すみません、すみません、みたいになってるところを、その、写真家の人なんですよ。その写真家の人と仲良くなって、いろいろお話をしている途中で、その写真家の人がちょっと頭痛を起こすんですね。ちょっと軽い頭痛を起こして、頭痛ですかっていう風に尋ね、家織くんが尋ねると、まあ、その写真家の人は、そう、ちょっと前から急に頭痛が頭が痛くなるようになってきて、っていう風に話してて、じゃあ、頭痛っていうのは怖いんで、すぐそこの天勝病院総合で、救急もやってるんで、ぜひ、絶対見てもらってくださいっていう風に一言告げて去っていくんですけど、その写真家の人が、ちょっとこの第一話の方で、メインのお話となっていくんですけど、メインはメインでちゃんといるんです。その、天勝先生と、あんちゃんと、その、いおりくんの恋愛話っていうのが、主な軸にあって、でも、その、放射線技師のお話。で、ちゃんと物語としては、その、二人の恋愛、話、恋愛っていうか、その、なんて言ったんだろう。二人のストーリーっていうのがちゃんと進展していくんですよ。基本的にはその患者さんたちをメインにするお話っていうのが多くて、まあ、その写真家の人も実は頭痛があるんですよ。なるべく手術をしたくない。で、実はその娘の結婚式が近くって、どうしても写真を撮りたいっていう思いがあったりとか、その後様々な人たちの人間ドラマというのがすごい綺麗に描かれていく漫画なんで、絵柄もね、みんなが受け入れやすいような絵柄をしてると自分は思いますんで、男女関係なく読めていける。で、男子の方は、ちょっと見てくれたら、いろんなものあるから、ぜひぜひね、ちょっと言えないけど、ちょっと好きでないやつ、があったりしますんで、いい感じのね、フェチにはたまんねえなーっていう部分もあったりするんで、そういうところも、見どころの一つのラジエーションハウス一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
Google 漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。グーマントークネタバレ編。
さあ、放射線技師の方が活躍します、ラジエーションハウス、今回はこちらを大特集しております。ラジエーションハウス、まあ他にも実質さんは出てくるんですけど、その最初は患者さんと五十嵐伊織先生、で、あんちゃんのお話がメインで進んでいくんですよ。ところどころでね、サブキャラクターのお話もあったりして、で、まあ、何がいいってね、何事も一人じゃできないんだなっていうふうに思って、その放射線技師さんがいて、放射科医の先生がいるっていう。まあ、尺中にもあるんですよ。長生きしたかったら、腕のいい放射線技師と、放射線科医に見てもらった方がいいよなって言われるぐらい、結構ね、どっちが欠けてもダメだし、どっちが間違ってもダメ。で、その、放射線科医の先生っていうのは、放射線技師が撮った映像をもとに診断していくから、一番実は放射線技師の先生、方っていうのは、プレッシャーが強いわけです。で、まあ、レントゲンだったりとか、そういうものを撮っていく中で、この五十嵐くん、いおりくんっていうのは、みんなが、わかんないところを見てるんですね。っていうのも、なんでしょうね。患者さん一人一人に対して、ちゃんと、真心を込めて見る。真心を込めて、レントゲン撮ったりだとか、いろんなことをちゃんとやっていくっていう中で。で、さっき言った写真家の先生、頭痛がひどいっていう写真家の先生が、その前にも、頭系の病気にかかって一遍手術をしてると。で、もっと、問題なのが、 その精密検査をしても、どうしても脳の、写真の時にだけ、閉じたような、脳が閉じたような、画像ができたりとか、そこに、一部分に対して光がかかったような画像になってしまう。で、っていうのは、リンパが反応して、そういう現象を起こしてしまってるから、左側の脳だけ、おそらくそこになんか原因があるんだろうけど、そこに、そういう現象が起きてるから、見れないってなった時に、この、イオリくんがですね、自分の技術をしっかり使って、誰もができないだろうって思ったことを成し遂げるんです。で、あの技師は何だっていうふうに、物語は展開していくんですけど、実は、そのイオリくん、放射線技師とは言ってるんですが、ちゃんと、医師免許っていうのを持ってまして、またこれ、漫画を見て分かったんですけど、医師免許を持ってると、看護師さんとか、放射線技師の方とかって、幅が広がるらしいですね。診断を、より、その医師免許を持ってるから、大体知識があるわけですよ。だから、例えばその、レントゲン一つ取るのにも、自分なりの工夫っていうのができるようなんですね。で、まあ、持ってるんですよ、その内緒で、イオリ君は内緒でやってるんで、本来だったらできないであったであろう、できるわけない画像っていうのが、イオリ君は作れる。で、他にもね、いろいろお話はあるんですけど、なんでしょうね、イオリ君の能力を見てほしいっていうより、お話の一つ一つを見てほしいなって思うのが、その写真家の先生の、お話の時は、その娘さんをさっき撮りたい。結婚式があるんで、その娘さんの写真を撮りたいっていう思いとか、その第2話の方で出てくるお話があったんですけど、そのこわもてな男の人がいて、そのこわもてな男の人が、すごい美人なお嫁さんがいるんですね。で、そのすごい美人なお嫁さんが乳がんかもしれないっていう診断をされて、健康診断で。で、その疑いがあるから再検査をしましょうっていうので、再検査をしたんですね。で、その、放射線技師の別のキャラクターの人が、その女の人を見たんですよ。そこでやっぱり悪性のしこりがあるっていう風に診断されてしまって、その旦那さんがすごい落ち込むんですよ。旦那さんがたいはいいんですよ。とても優しい人で。で、お嫁さんは、どちらかっていうと、まあ、行動派みたいな、そういう雰囲気の美人な お嫁さんなんですよ。ゲーマーで。まあ、ゲームで、守って守られっていうのをしてて、結ばれたっていう、まあ、ストーリーはね、ちゃんと見てもらって、あれなんですけど、そこで、まあ、その旦那さんが、自分が守るって言ったのに、現実世界でも守れてねえじゃねえかっていうふうに落ち込むんですよね。で、病院なんで、その、病気なんで、しこり、悪性のしこりが見つかったとはいえ、再検査にも時間がかかる。で、再検査してて、その間にどんどんどんどん悪化して、手遅れになったらどうしようっていう不安が、当事者、お嫁さんにもあるし、で、旦那さんは旦那さんで、その待ってる間に、悪化したらどうしようっていう恐怖と、自分の不甲斐なささんに、どんどんどんどん押し潰されていくっていう、中で、このイオリくんがまた登場して、その二人を見るんですけど、実はそこにも、意外な点があって、そうなんだっていうような知識が。まあ、で、その、やっぱり病気になったら誰もが結果出るまで怖いじゃないですか。その、リアリティの部分だったりとか、その、人の優しさ、その旦那さんの優しさ、本当に嫁さんを愛してるから、失いたくないっていう恐怖とかっていうのが、すごい伝わってきて、ぜひおすすめの作品ですので、人を信じれないとか、もうちょっとほっこりしたいなって思った時に、ぜひ読んでほしい一作でございます。ラジエーションハウス、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
Google 漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも、月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りする、ラジオ番組、 ここに返します。
なんのこっちゃ西山、今の青春我がライブ人生。
各週水曜日アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか。
Try to the next stage アルファ。
グーマントーク、ネクストステージ。人間さ、いろいろな人間たちのドラマが描かれております。ラジエーションハウス、今回はこちらを大特集しております。いやー、あのね、なんでしょうね、その、森大志先生の魅力っていうのが、まあ、僕、森大志先生大好きで、結構今までの作品とか見ていってるんですけど、やっぱ共通って、超なんか可愛らしいな。共通してるのが、あれなんですよね。キャラクターの表情だったりとか、ごめんなさい。キャラクターにちゃんと芯がある。あのね、笑ったり怒ったりするところの部分で、なんでしょうね。その、イオリくんだったら本当に優しい青年っていうのが、その、笑ってる部分とか笑ってるシーンとかで、その本当に優しいんだなこの人はと、めったに怒る人でもないので、怒った描写とかないんですけど、その他の涙流したりするんですね。ある患者さんにちょっと言われて、自分は無力で何もできないから、その悔しさと申し訳なさに押しつぶされそうになった時に泣いちゃったシーンがあって、そこの本当に表情でそのキャラクターたちの全部が読めるっていうのかな、魅力があるんですよね。いかんせん他のキャラクターとかもそうなんですが、天笠先生、そのあんちゃんもシーンはまあ表的にはすごい厳しそうな男まさりーな感じの女の子なんですけど、血の強いっていうのがすごいビンビンに伝わってるんですよ。その表情一つ一つにな、そのキャラクターの真の顔っていうのが見えるんですよね。そこが不思議だなって思って、なんか本当に笑顔なんです。笑顔だなっていうのがすごい伝わってくる。だから人間を描いてる感じ、リアルなのかな、リアルっていうか、その漫画なんですよ。本当に人間を見てるみたいなタッチで描かれていくんで、なんか雰囲気的にはやっぱりドラマ見てる感じで、この主人公のイオリくんがですね、まあ本当に役者さんに当てはめれやすそうな人物像をしてるんで、多分ね、あれなんですよ、ドラマ化絶対しそうな作品ですので、ラジエーションファーストは絶対注目した方がいいと思うんです。しやすい、コウノトリとかね、どんどん医療系の、ね、お医者さん系のドラマっていうのが増えてるんで、もうコウノトリももともと漫画なんで、まあ、そういったものからね、どんどんドラマ化していくんだろうな。で、今回のラジエーションファーストは、ぜひね、皆さんに見てもらいたいっていうのも、すっごいコミカルに、人間ドラマを描いてるんで、誰でも本当に楽しく読めると思うんです。で、その、テーマっていうのが分かりやすく提示されてて、頭に入ってきやすいんですよね。それこそその、さっき言った写真家の人のお話の場合は、その父親の思いだったりとか。で、その次、第2話に出てきた、その、乳がんの疑いがあるっていう夫婦は、やっぱり夫の思いっていうのが、ひちひちと伝わってきて、で、その次ね、3話で、また、乳がんなんですけど、乳がんで、片乳を全部摘出しちゃった女の人が出てくるんですけど、その前には、その少年が出てくるんですね。その少年、その、摘出した、その、女の人の、まあ、雑誌記者の女性の方の、お子さんが、実は、すごい珍しい、がんの疑いがあって、そういう病気を持ってて、そこではその子供の思い、忙しそうなお母さんなんですね。で、その人に、そのお母さんに迷惑をかけたくないから、構って欲しくて、足痛くて、足痛いって言ったけど、ちょっと大げさに言ったかもしれないっていう、 その子供ながらの遠慮だったりとか、でも子供ながらのそのわがままが出てくるお話なんですけど、ここもね、あ、こういう病気があるんだっていうのと、あ、こういう風に子供って実はよく見てんだなって、よく聞いてよく見てんだなっていうのを、そのお母さんがね、ちょっとどなり散らしちゃうんですよね。その仕事で忙しいから早くしてほしいんですけど、みたいなことを言っちゃうところも、ちゃんと子供は見てるんだよって。で、構ってないわけじゃないですけど、仕事に追われてるから、その、お母さんも気が立っちゃってる部分があって、でもそういうところも見られてるっていうのが、子供も見てて、それを察知して、その、お母さん大好きだから、迷惑かけたくないみたいな描写があったりして、そこがね、また感動したりとか。で、皆さんの乳がんさっきから言ってますけど、乳がんもね、実はちゃんと検査しても奥まで行かないとわからなかったりとかする。実は結構ね、ちゃんと診断してもらわないとやっぱり病気一つ一つって怖いんだなっていうのがひしひしと伝わってくる作品ですので、そういう病気の怖さと、人間たちの温かみっていうのが存分に発揮されておりますので、ラジエーションハウス一度手に取ってみてください。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか？
こんにちは、のらりくらりネタミソネミの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬み、そねみ、ひがみ、怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークしまーす。皆さんの妬み、そねみも募集しまーす。
よろしく
お願いしまーす。
Try to the next stage Alpha。
グーグーマンバフロンティア、グーグーグー
グーグー漫画フロンティア第218回目エンディングのお時間です。いかがでしたか？ラジエーションハウス、コミックは4巻まで発売中、デジタルコミックスも配信中ですので、こちらも合わせてぜひよろしくお願いいたします。さてさて、いろんなお医者さんね、その病名だったりとか、いろんな病気があるんだなっていう風に本当思ったのと、人間って面白いなって本当に思う。優しい人は優しいし、その自分勝手な人は自分勝手だしっていうのが、病気っていうのに直面してきた時に結構出るんだなっていうのが、楽しいところでもあるんですよね。はい。ではですね、実はですね、グーグーマンガフロンティアお知らせがございまして、今流れております、そのグーグー漫画って歌ってるじゃないですか。この曲、ただいま、Google Play、Google Play Music、iTunes、その他にて、なんと大好評配信中でございます。売ってます。気に入ったなって方はぜひ、これがね、流れてた当初は、耳から離れませんっていう、皆さんのね、ありがたい感想が、みんなグーグー漫画大好きなんだなっていう、わかる、グーグー漫画愛がすごい伝わった感想もらったんで、好評っす。もう、みんなから好評なんで、ぜひぜひね、買っていただけると幸いでございます。さて、次回第219回目でご紹介します作品は、映画部が主役、ショートピース。こちらを次回大特集してまいります。これもね、結構今回の、ラジエーションハウスに続く、なんだろうな、匠っていうか、その仕事に関するものなんで、な、熱いなっていう漫画でございます。ぜひぜひお楽しみいただけると幸いでございます。この番組では皆様からの漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。メールアドレスは Google アットマークアルファハイフンレディオドットコム、GUGU アットマークアルファハイフンレディオドットコム。紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便りお待ちしております。 今回のグーグー漫画フロンティアはこれにて終演。皆様、次回、次は第219回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本浩司でした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。218回目、次回は映画部のお話、匠の技が光る。ぜひ楽しみにしててね。バイバイ。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。